和芸百選若者聞き物、今夜は講談でお楽しみいただきます。和芸百選若者聞き物、担当は放送作家の佐藤寛治です。どうぞよろしくお願いします。このコーナーは演芸界の次の時代を担うであろう若者たちを紹介するコーナーです。今夜は女流講談の若手田辺銀也さんと神田真紅さんを紹介します。最初は神田真紅さんです。真紅さんは茨城県水戸市の出身。平成21年に神田紅さんに入門、平成25年に2つ目に昇進しました。真紅という名前は師匠の紅さんと相談して、本名の真由美の真と師匠の紅を合わせて真紅にしたそうです。よく考えたら、誠の紅で師匠の紅よりある意味上の名前になっちゃいましたね。実は真紅さんは講釈師になる前は演芸雑誌の編集者だったんです。どうして記者から演者になったからというと、寄席や芸人を取材して記事にしているうちにふと思ったんですね。待てよ、講釈師になっちゃえば歴史の話や大好きな時代劇を一人で直接お客様に伝えることができる。台本も自分で作ることができる。これは書くより喋った方が早いわと思って講談の世界に入ることにしたそうです。それから神田紅さんの講談塾に通って弟子入りをしました。なぜ紅さんを師匠に選んだかというと、自分が目指す新作講談をやっていたからなんだそうです。今夜は歴女の真紅さんが伊達家のエピソードと水戸藩の資料から自分で作った講談食台切り三つ忠をお聞きいただきます。
講談でお付き合いを願います。私、神田真紅と申します。誠の紅と書いて真紅と、決して台所の流しじゃございませんのでよろしくお願いいたしますけれどもね。ありがとうございます。私、茨城県の水戸市の出身でございまして、まあね、これ水戸というところはたくさん名物があるんですけれども、例えば梅ですとかね、納豆ですとか、水戸の黄門様でございますとか、いろいろあるんでございます。しかし最近になりまして、また新たなる名物が増えたんでございます。まあとある刀なんでございますけれども、この新たなる水戸の名物に関するお話でお付き合いをお願い申し上げます。天下を取りましたる豊臣秀吉。しかしこの秀吉も老齢には勝てませんでした。次第次第に病がちになりまして、床に伏せるようになる。まあ子供秀頼も生まれておりますから、そろそろ隠居をしようと考えまして、こしらえましたのが伏見城でございます。ところがです、文禄5年慶長元年のこと、この伏見におきまして大地震が起こりまして、この伏見城が倒壊してしまった。さあ秀吉は困りました。そりゃそうでしょ、自分が隠居のためのお城がなくなっちゃったわけでございますから。ああ仕方がない、今度はじゃあ新しく耐震構造に優れたバリアフリーの三世代住宅で住めるような立派なお城を作ろうというので、小畑山に新しく伏見城をこしらえることになったのでございます。さあ新しく城をこしらえなければならないというので、諸大名は言うに及ばず中堅小物に至るまで召集をされまして、朝も昼も晩もなく働かされる。と申しますのも、この城の工事の沙汰というのがひどかったんです。まあ、地震が起こりましたのがこの文禄5年の7月のことでございました。そして新しく小畑山に城を作ろうとなりましたのが10月のこと。でこの時に12月の晦日までに秀吉公が引っ越せるように城を作れって言うんです。これは大変ということで、朝も昼も晩もなく働かされるというわけで、まあとにかく集められた面々は文句ばかりでございます。ああ困りましたな秀吉様にも、ああこんなに急いで働かされては身が持ちません。そうだ そうだ、こんなに働かされるくらいだったら寄席で前座でもやってた方がまだマシだって、まあ、とにかく愚痴が多かったんです。ところがそんな中でたった一人だけ熱心に働いている男がいたんです。この男、奥州仙台独眼流伊達政宗公でございます。よい神なの者、こたびの新しき伏見城はとかく揺れに備えではならぬ。柱は厳重にこしらえるのであるぞ。それに今年の冬は風が冷たいと聞く。襖障子は厚く張るのだ。そうであったそうであった、秀吉公はご老齢であらせられるからな。伏見大阪の行き来さぞ難儀であろう。この政宗、新しく御座船を献上するである。とにかく気が利くんです。あちらこちらと手を回して働いておりますから、これはさすがの秀吉公も感動をした。まあそりゃそうでしょうね。自分は体も弱っておりますから、若者の親切というのが非常に身に染みたんでございましょう。いや、伊達政宗か。かの小田原の時にはただの生意気な小僧だと思っていたが、かくもわしに尽くしてくれるとは。はい、よしよし、改めて褒めてやろう。これよ、政宗を呼んでまいれ、褒美を使わすぞ。早速伊達政宗公を面前に呼び寄せまして、数々の褒美を使わした。さらに秀吉公にっこり笑って、これ政宗、特に御座船献上の吉田がな、この秀吉特に嬉しく思うておるぞ。その御座船の褒美にはな、この刀を使わす。一振りの刀を政宗に差し上げたのでございます。政宗その刀を見て驚いた。黒の鞘、金の腰だえ、金の幅木がつきましたる立派な備前長船でございます。はあ、これは立派なものを頂戴したと感動をしている。思わず涙をぽろりと流しましたから、これ秀吉子これこれ政宗、そんなに嬉しいか、涙まで流しておるの。そうであろう、その刀はな、かの信長公より拝領いたした刀工光忠の技物であるぞ。またとない名刀ゆえ、大事にするのであるぞ。ははありがたく頂戴をつかまつります。伊達政宗公、備前おせ骨光忠を片手に面前を下がってゆく。さあ、その後ろ姿を教則にもたれながらじっと見送っておりました秀吉公ですが、ふと傍らにいた小姓に向かって、声、坊丸、坊丸、はは、秀吉様いかがなされましたか。いやいや、政宗があんなに喜ぶとはな。
さようでございます、涙を流して喜んでおられました。
あの刀だがな、光忠の技物であったな。
さようでございます、またとない名刀でございまする。
政宗によう似合うておったな。
さようでございます、さすが奥州一の伊達男でございます。と
あんまりこの小姓が政宗のことを褒めるもんですから、なんだか秀吉公、さっきくれてやったばかりのあの刀が惜しくなってきた。
まあ不思議なもんでございます。自分の手元にあった時には数ある技物の一振りとしか思わなかったんですが、色男の政宗が持っていると実にかっこよく決まっている。まあご存知でしょうけれども、秀吉公というのはね、サルダーサルダと呼ばれて育った、まあいわゆる武男というやつでございます。まあかの織田信長の手紙、秀吉の妻のネネに宛てた手紙の中で秀吉のことをどう評しているか、あのハゲネズミと書いてある、まあこのようなご面相でございますから、まああの色男と知られております伊達政宗公にちょっと嫉妬の心が燃えたのでございましょうか。この時ふといたずらを思いついたのでございます。
これ坊丸、坊丸、
秀様いかがなされましたか。
あん 伊達政宗という男は生来の盗っ人であるわい。世の大事な刀を持って逃げおった。はよあの刀を奪い返してまいり。
いやいや、たった今御座船の褒美にとくれてやったばかりではございませんか。
何を申しておるのだ。あの刀はくれてやったのではない、盗まれたのだ。ぼやぼやしているな。はよ刀を奪い返してまいり。何が何だか分かりません。故障の面々慌てて伊達政宗公を追いかけてまいります。まあこの時追いかけていった故障の面々はと見てあれば、大丸力丸、歌丸に米丸に竹丸に小丸と、なんだか全然強そうじゃございません。なんだか一席始めそうな名前ばかりでございますけれども、ガラガラガラッと政宗公を取り囲みますと、やあやあのすっと政宗、ようも秀吉公の御刀を盗みましたら、互角が互角がバッバッと飛びかかってくる。まあ一方の伊達政宗でございますが、はあ、これは秀吉公のおたわもれであるな。思い当たりましたから刀は抜かず、鞘だけ構えますと、さあかい。寄せ倉小姓の面々を右へ左へと切り払ってまいります。前から来るやつは蹴飛ばし、後ろから来るやつは投げ飛ばす。右から左から来たやつはひゃいひゃいとつまんでくるくるっと丸めて、ふーってやったってんですから、いや強いなんてもんじゃございません。まあさすが奥州独眼流ということで、後から見た面々も誰も手を出そうとはしない。ところがです、たった一人だけ尋常ではない殺気を放つ男がいた。これは故障の中でも村瀬藤丸という男。まあこの男、知略もあるし武芸にも秀でているんでございますけれども、とにかく出世欲が高い、出世欲が強い男なんです。何かあったら天下を狙ってやろう、のし上がってやろうと考えている男でございましたから、この騒ぎを聞きつけて、ほほ、伊達政宗か。今は豊臣の軍門に下ってはいるが、秀吉様にとっては目の上のたんこぶ。もしここで一泡吹かせてやれば、俺にも出世の道が開けるかもしれない。恐れ多くも海王に考えたものでございますから、この村瀬藤丸、刀を抜いてさっと前に進み出てると、いやあいやあ政宗、こたびはこの村瀬がお相手をいたす。名乗り出たもんですから周りの連中踊りで、村瀬、村瀬、何をしておる。これは秀吉公のおたわむねであるぞ。刀を引け、刀を引け。言ったのでございますが、村瀬、聞き入れようとはいたしません。また一方の伊達政宗も、この男の尋常ではない殺気を感じたのでございましょうか。はあ、はあ、この男、本気で俺の首を取るつもりであるな。よし、こうなったら致し方なし。手にしておりました備前長船光忠、さっと抜きますと、じっとこの村瀬ににらみつけながら突きつける。二人ともややしばらくの間はにらみ合っておりましたが、いずれが先に手を出しましたるか、ちゃんちゃりんと切り結ぶ。えっと打ち込む政宗の一刀、楽器と受けた藤丸の刀。まあ、しかし奥州独眼流の力がまさにしか、やっと気合を入れたその途端、あっと一声、村瀬藤丸刀を取り落としてしまった。これと見るや政宗が、これ村瀬とやら戯れはしまいだ、観念をいたせ、声をかけたのでございますが、出世欲に燃えております村瀬、身構えたまま後へ後へと下がるうちに足を踏み出ましたのが奥座敷。ちょうど右の手に触れましたのが、青銅でできましたの燭台でございました。ああ刀の代わりに良き獲物を得たとばかりに、己政宗とこの燭台を振りかぶって襲いかかってくる。政宗、ああこれは致し方なしと、えいや、手にしておりました備前長船光忠で燭台ごと真っ二つに村瀬藤丸を切り捨てたのでございました。さあ騒ぎを聞きつけてやってまいりました秀吉公、慌てます。そりゃそうでしょう。血まみれで小姓が倒れている。また返り血を浴びたる政宗公が両手をついてじっとにらみながら、秀吉様、これなる村瀬なる小姓めがこの政宗を首を狙って切りかかってまいりましたゆえ、よんどころなく手打ちにいたしました。これは秀吉様のお差し金でございますかなと、
ギラッとにらんだもんですから、さすがの秀吉公もたじたじとなります。いや、これはな、アホの戯れのつもりで申したのだ。まさかかかる騒ぎになるとは思わなかったのだ。ああ、政宗そのようににらむでない。こうしてな、頭を下げるぞ。しかし、食材ごと切って捨てるとは、恐ろしい切れ味よ。政宗、その三つとだ。しかとそなたにくれてやるわい。はは、ありがたく頂戴をつかまつります。秀吉様、おたわむれはほどほどに。ああ、わかっておるわい、わかっておるわい。かくして、この備前長船光忠は伊達政宗公の手に渡ることと相なったのでございます。まあ、この時、胡椒を食材ごと切り捨てたというので、この備前長船光忠には、食材切り光忠という名前が付けられまして、この伊達政宗の宝となったのでございます。さて、さらに時は過ぎまして、徳川の時代、徳川の時代になりましても、この伊達政宗公というのは別格の扱い、大大名でございます。ちょうどこの政宗のもとを訪れましたのが、水戸藩主の頼房公とその息子千代松義。この備前長船光忠こと食材切り光忠を片手に、かの思い出話を政宗公この二人に語って聞かせた。と、それまでじっと話を聞いておりました千代松がすっくと立ち上がり、父上、父上、あの刀が補習ございます。と言い出したんです。いや、これは頼房公を慌てた。たった今、政宗公から大切な刀だと聞いたばかりですから、千代松、千代松、何を申しておるのだ。さっきほどのお話を聞いていただろう。講談というのはな、寝ていちゃダメなんだぞ。間を聞いてないとちゃんとわからないからな。いいか、あの話を聞いていただろう。政宗公の大事な御刀なのだ。他の刀をくれてやるゆえ、我慢をせい。嫌でございます。嫌でございます。あの刀が補習ございます。と、泣いてわびく。まあ、ボンボンというのは、パパに言えば何でも買ってもらえると思っているんです。まあ、頼房公も慌てましたが、政宗公も困った。そりゃそうでしょう。自分は別格の扱いとはいえ、徳川御三家のお息子様が欲しがっているもんですから、嫌とはなかなか言えない。はあ、分かった分かった、千代松、泣くではない。ならば、この食材切りは、そなたにくれてやるゆえ、大事にするのであるぞ。かくして千代松のわがままによりまして、かの食材切りは政宗の手からこの千代松に渡ったのでございます。千代松、後に長じまして徳川光圀公。まあ、この時もらった刀を大事に大事に水戸家の宝としたのでございます。まあ、代々伝わってまいりまして、かの関東大震災におきまして真っ黒に焼け焦げてしまったのでございますが、今はその刀身だけが水戸にまだ残っております。これを見るために大勢の人が今殺到をしているという。織田信長、豊臣秀吉、伊達政宗公から水戸黄門様、代々の天下人の手を渡り歩きました食材切り光忠由来の一石、これをもって読み終わりといたします。
神田真紅さんで食材切り光忠をお聞きいただきました。真紅さんの性格は一言で言うと凝り性です。好きなことはとことん追いかけるんですね。彼女は自分のことを骨の髄までオタクと言ってます。一つは歴史オタク。これが新作講談を作る上で大いに役立ってるんですね。将来の目標は新作の連続講談だそうです。次に日本酒オタク。ビールが飲めないので飲み会ではいきなりとりあえず日本酒なんです。日本酒ナビゲーターの資格も持ってます。そして B 級グルメオタク。寄せ地下食べ歩きというブログを持っていて、都内の寄せの近くで寄せの出演料1000円で食べられる料理を紹介しているんです。ラジオを聞いている皆さんも寄せ地下食べ歩きでチェックしてみてください。そんな好きなことはとことん追求する真紅さんだからこそ面白い講談ができるのではないでしょうか。